皆さんこんにちは、コペテナイトパーソナリティの春名誠と
芦原瑞穂です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はちょっと特別な回なんですよね、誠さん。
そうです、普段とは違う特別な回です、
はい、
と言いますのも、
常々あなたが思っていることがあるということで。
はい、まあ、先月に配信された再演マニアのレンさんとのコラボでも再三お話ししたんですけれども、大学でその研究者、若手研究者のポストが安定しないっていう問題がずっとあって、それが、
はい、
私にとってなんか大学の研究者をこう将来の進路の視野に入れている私としてはもう本当に自分事なわけなんです。
そうですよね、自分の将来の就職先みたいな話だもんね、あなたにとってはね、
そうで、この問題をもう、もう社会の日本の大事な問題として、もうリスナーの皆さんにはぜひ知ってほしいというか、こんな問題があるんだよっていう、私がそれに直面してるよっていうことを知ってほしいなってずっと思ってて、
はい、今回はそれにフォーカスした回ということですね、はい、
そうです、
はい、という回をするにあたって今日はこの2人だけで喋っていてもちょっと知らないことが多すぎるので、
はい、
特別なゲストに来ていただいています。すいません、では前田先生、自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは。僕の声低すぎて聞き取れてますか？大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。いい声ですね。
いつもながらいい声です。
私、前田と、申します、13年間高校の教員をして、で3年前に、先生を辞めて、飛び出して、今は外から学校をサポートする、まあ、誰もが楽しく学校を通ってほしいなって、楽しく学んでほしいなと思って、今は外から、学校とか先生とかをサポートする仕事をしております。合同会社楽しい学校コンサルタントセカンドってめちゃめちゃ長くて、子供らからもバカにされるんですけど、
はい、めちゃめちゃわかりやすい楽しい学校、
楽しい学校、まあ皆さんもね、楽しかったっていう人もいれば楽しくなかったっていう人もいると思うんで、ただみんな、楽しく、本当に僕自身楽しくなかったんで、やっぱ楽しんで学んでほしいなっていう思いで、はい、今やってます。よろしくお願いします。
お願いします。そうなんですよ、今日は誠のお悩み解決ではないですけどについて喋るのと同時に、私今教職課程を取って高校中学の先生の免許の勉強もしてるんで、すごく今日は楽しみな回ですので、皆さんもお付き合いお願いします。では、はい、誠さん、
本題に入っていきましょうか。
何でもどうぞ、
はい、そもそもじゃあ、基礎研究ってなんで大事かっていうことについて喋りませんか？基礎研究私なんか私って、うん、研究したいからすりゃいいじゃんっていうタイプの人間で、知りたいからやるんでしょっていう、知りたいって人間のこう本質というか、人間らしくあるためには大事でしょっていうタイプなんです。でもその社会でその研究をするためには、ずっと継続的にやって成果を出すためには支援が必要だし、お金が必要なんですよね。でそうなると今の社会の仕組みだったら需要が必要なわけですだから、説得できないとダメなんですよね、お金出してくれる人に対して、だから基礎研究の大切さっていうのをまず話し合っていこうかなと思っています。前田先生は基礎研究って言うと、こうすぐには技術化したり、社会で活かせるかわからない研究にもなりますけど、なんで大事だと思いますか？
なんで大事だと思いますか？もう大事に思ってる前提ですね
どう思いますか？大事だと思いますか？
はい、 その基礎研究って、まあ、いろいろ例え話するのが好きなので、
うん、
じゃあ例えばスポーツの場合、あの基礎練習って大事ですよね。
はい、大事ですね。
けどみんな好きなのって、あの試合だったり、
あ、
まあ、ね、実践練習だったり で、うん、でも基礎って、じゃあその基礎練したことっていうのがなかなか例えば試合の結果につながってなかったりしたら、こうモチベーション下がったりするけど、多分基礎練やってなくて試合に勝つ人ってほぼいないから、うん、だからやっぱりこう、うん、スポーツから行くとやっぱりその基礎の部分っていうのは、でこれ難しいところは教育もそうなんだけど、やっぱすぐ結果が出なかったり、うん、でまあ薬の開発とかもそうだと思うんだけど、あの必ずこう新薬に結びつくわけではなくて、なんか新薬の開発率って 3% ぐらい、
ね、うん、聞きますね。はい、
ね、なので 97% はそれが、まあ、結果に結びつかない、ものになってしまう。じゃあそれって無駄なんですかっていうと、そういうチャレンジがあってこそその 3% のものが生まれてくるっていうところもあるかなというふうに思いますし、あともう歴史が証明していて、基本的に僕らの今の生活って過去の基礎研究の上に、成り立ってるものというふうにして考えると、じゃ あのこれ環境問題とかも一緒で、今基礎研究頑張ってくれてる人たちの上に僕らの子供とか孫とかの、まあ、いわゆる生活とかっていうのが成り立つっていうふうに考えると、そこに、大事ですかっていう議論は僕もう成り立たないかなと思ってて、だって僕らその大事の上にいるんだから、大事にその、うん、基礎研究をしてきてもらった上に今の自分たちがいるってなると、うん、当然そこにある程度の投資っていうのをして叱るべきなのかなと、うん、ただ今やっぱりみんな余力がなくって、
うん、そうですよね。
でやっぱり環境問題とかにしてみても、うん、もう20年後30年後すら考えられない、
うん、
まして100年後のことなんてもう僕が生きてないしってっていう風になってしまいがち。でもじゃあその前、僕らの今の生活ってそういう、先人たちの上に成り立ってるっていう風にして考えたら、まあ、普通は返そうかな、僕らもしてもらったんだったらそれを返さなきゃいけないよねっていう風に、なってほしいなと思う反面、やっぱり今本当に今を生き抜くのがしんどかったり、
うんうん、いやそうですよね、
する、うん、だから教育、そのね、先行研究、あ、先行研究じゃなかった、基礎研究だけじゃなくて、うん、教育にも全然お金割いてもらってないからね。
いや、そうなんですよね。
なんか優先順位の問題だから、限りがあって優先順位でこれが今もう緊急で必要でっていうのから入れていくと、どうしても基礎研究とか長期的にしか結果が出ないものの割合が低くなっちゃうのは仕方ないっていうふうにも思ってて、でいうところまでもうがっつり説明していただきましたね。
いや、そうですね。あ、うん、なんかそれって価値観の問題かなって思ってて、
という
結局、
はい、
今を大事にするっていうのも大事だし、将来を大事にするっていうのも大事だし、もっと先の、未来というか、あの子供ら孫の世代のことも考えなきゃいけないし、で余力なくなった時に考えにくくなるんだったら、あらかじめそのパーセンテージを決めとけばいい。
そうですよね、あの貯金みたいな感じで。
そうそうそうそう、そう、
給料入ったら、あのもうこんだけ貯金するっていうのを決めといて、もう口座を移しておくそれがね大事ですよね。
じゃあそこでそのパーセンテージ決めてて、じゃあそこで一応回せるものがあったかもしれなくて、で救えなかった人たちがいても、それはもう諦めるっていう、もうそこは社会的にみんなで OK にして、それはもう前提だからっていうので認めようっていうことですかね。
いや、その比率は
極論だけど、うん、
あの比率も議論すればいいと思っていて、その目安というか、だから今どっちかっていうと、あのその視点すらなんかなかったりするから、こういう今の比率がまずいんじゃないか、例えば今お金の話出してくれたのがすごくいいなと思っていて、 あの、うん、あやばい、今ちょっとしのがなきゃいけない、だからちょっと貯金崩そう、うん、ぐらいだったら僕はいいと思う、
うん、お
でもその必ず今使うお金と将来使うお金と、例えばはたまた家庭持ってからとか、あの今僕だったら子供がいるので大学入った時とか大学までの保育士、うん、ちょっと長い視点の予算配分も多分出ると思うんですよね、
うんうんう
ん、なんでそういう、視点が常に入った上でどうするっていうのを議論するのと、今やばいからここに投入しようよっていうのに行きがちだから、
うん、
だから常にそこは比率は議論したらいいと思うんだけど、
はい、
それすらない状態というか、
ああ、なんか今貯金の話で例えが出たんですけど、あの自分家の貯金とかだったらもう今我慢するのも自分だけど、将来使うのも自分とか自分の子供とかで、こう我慢した分絶対自分に返ってくるじゃないですか、
うん、
っていうか、
うん、
自分のためみたいなところがあると思うんですけど、なんかこう規模が大きくなっちゃうと自分が我慢しても誰かが使っちゃうんじゃないかとか、こうなんかこう組織大きくなると難しいなっていうのは、そこはちょっと乖離が一個あるなっていうのはちょっと今思っちゃいました。でも家のお金で貯金で考えるのはすごい説得分かりやすいですね。
でも今おっしゃったみたいに、じゃあ自分が今我慢した分って自分たちのその分ってちゃんと使われてんのかみたいな、
うん、そうそうそうそう、そういうところ、うん、
そこはで、これってなんか僕ら教員も、あ、僕ら教員って言ってしまったっけ、先生じゃなかったんだけど
あの教員マインドが、はい、
そう、ちゃんと使ってんのかって言われた時にね、ずさんに使ってたりっていう部分が、あったりとか、逆にもうそれこそ一部、本当に一部の人たちが例えばから出張したりとか、なんかそのせいでみんながだんだん厳しくなっていってチェック受けてみたいな、でそのチェックに時間とか費用とかっていうのが悪循環になってるかなっていうのは思うので、その結局絶対どうしても一部のそういう人たちのために走りがちだけど、僕はもうちょっとなんか信用してもいいかなっていう気はするけど、そのそんな人間悪いやつばっかりかなみたいな。
ああ、そうですね、取り上げられるのがやっぱりこうなんか事件が起きた時ばっかりだから、そんなイメージになっちゃいますけどね。なんかこうそう学校の先生とかもすごい信用ないみたいに言われるけど、めっちゃ頑張ってるよみたいな感じがしちゃいますけどね
半分以上はそうだと個人的には、うん、研究者の人たちもそうで、本当は研究に没頭させてあげたいんだよね、だけど一部のそうやって、まあそのまあ悪いようなことを流用したりとかっていうことをするから、研究者の先生たちもみんな多分いろんな書類 いらないようなものを作ったりとかさ、そんなに時間割かれていくみたいな、結構悪循環だなと、うん、だからそう、なんか投資って 100% ちゃんとうまく使われてる前提、まあ何でもそうだけど、一部イレギュラーがあると。だけど方向性としてやっぱりここにお金使うの大事だよね。でもやっぱもらう側はやっぱ僕もそうだけど、もらったらやっぱ責任持ってやらなきゃいけないなと思うし、責任感持ってって言った方がいいかもしれんけれども、だからそのもらって当然やっていう態度でいられるとやっぱりちょっとピキってくるよね。貯金給大事だろ、だからよこせよみたいなっていうんじゃなくて、やっぱみんなでこう未来作っていくっていう、そこに投資してるんだっていう感じがいいんじゃないかなっていうのは、子育てに近いよね、みんなで研究者の卵育ててるみたいな。
いやー、なんかその仕組みあったら面白いかもしれないですね。あの支援、直接支援できる制度みたいなあったら、たまごっち育てるじゃないけど、
あ、
それがクラウドファンディング
今、うん、クラウドファンディングだよね、うん、思った、うん、
そういうのあんまり、うん、 あんまりしてないかもしれないね。もそういうのを活かせば
あれですね、信用と責任感と、
うんうん、でそれってなんか役に立ちますっていうアピールの仕方もあるけど、うん、私これ本当に興味あるんですとか、さっき最初にね言ってくれたけど、うん、本当純粋な知的欲求の部分で、うん、そこは共感得られるんじゃないかなと思っていて、
うん、
これがはい。でだってテレビ番組なんてみんな極端な話みんなの知的欲求から番組作ったりとかするじゃない、
うんうん、確かに
だからそこは、うん、だからなんかその研究者支援っていう研究者の、まあ、僕今学校支援だけど研究者支援みたいなあのね仕事を作ってもいいと思うし、そうやってこうプロデューサーというか、例えばその研究者の卵たちを応援する資金を集める人たちっていう、まあもしかするともうねいらっしゃるかもしれないけど、
いらっしゃるかもしれない。ちょっとでも面白そう、ちょっと調べてみます。
ね、研究者がだって山中伸弥さんもねこう研究したいのにそこの時間を割いてそのお金集めというか支援者集めして、うん、で、ね、今年所長を辞めて研究者に戻りますって言ってめちゃめちゃ、うん、あ研究したいんだろうねと思って、うん、研究差し上げないよみたいな
本当に研究に打ち込んでいただきたいとはめっちゃ思うけど、うん、そうですね、お金出す方の信用とそれに応えるっていう責任、応えるじゃないけど責任感を持ってそれを使うっていうのと、あとまあみんなでその卵を育てようっていう意識っていうところに今落ち着いたかなって思います。